アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2501回3月23日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。卒業シーズンなんで今週のオープニングテーマは母校の校歌を覚えている限り披露するです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。大学の校歌があったのかよく覚えてません。寮の歌小陽花は桜花爛漫というのがあって、それを先輩が歌ったのは覚えてます。母校は2020年4月に他の大学と統合して新しい大学になったんですが、新しい大学には校歌があるんでしょうか。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。紫煙る石槌の高き理想を抱きつつ、こんな男になっちゃいました。ミルです。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。高校の校歌微妙なところですけれども、地名がバリバリ入ってるんですよ。きっと今頃朝礼とかで歌わされてるんだろうななんて思いながら、ゆったり朝を迎えております。今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル、デスストランディングディレクターズカットや、バイオハザード RE4 ビレッジ、ストレイなどのゲームタイトルが特別価格で販売するキャンペーンを Mac App Store で開催。という記事が出ていました。Mac App Store で久々にまた特別価格の販売キャンペーンが行われています。キャンペーン期間は記載されてませんが、カプコンはバイオハザード4と期間限定セールを4月2日まで開催すると記載しておりと、ありました。ここでは、春さんと三浦さんに入っていただいてまして、三浦さん、このマックアップストアで開催されている特別価格のゲームの中に、あれがありますよ。
うん。ライズオブピーよね。
あります、あります。
そうなんですよね。このライズオブピーに私は追われて、買い替えと言われている感じですけど、はい。これ今見ると、8380円に戻ってるような気もしますが。
あ、ほんまや。
でしょうか。
はい、うわぁ、これは悲しいなぁ。タイトルによっては戻ってしまってるね。そうですね。
ねぇ。本当だ、残念。
8380円が、この期間中であればね、ライズオブピーに関してで言えば、
6300円。
で買えたはずなんですね。
うん、そうですね。で、実は私この情報を見ていて、
はいはい、
買うと思うんじゃないですか。
はい。
うん、でも、その前に、綺麗な画面で見たいとか、ちゃんと動かそうと思ったら M3 とか、M2 とかの Mac がいるので、私持ってないので無理だと。じゃあ、プレステ5持ってるので、安くなったら買おうと思って、臨戦態勢にあって、もうすでに安い時に買ってるんですね。
あ、プレステ5版は持ってるんですか、
じゃあ。もう買ってるんですよ。で、まだ動かしてはいないんですけど、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ワイルドと、ティアーキンを順番にもう一度やり直しているので、それが終わったら、みっちりとやり直してますので、全クリ、細かいところまでやり直して、その後、ライズ・オブ・ピーをやろうと思っています。で、さらに言うと、実はこのキャンペーン期間中、このセール中のタイトルに出てます、ファーマメントっていうものも出てるんですよ。5000円が3500円って書かれてますけども。
この前話題してた弁ですね。
はい。これ買ってやっておりますということです。はい。
アーマメントもこれはなんか難しそうなゲームな感じがしますが。
はい。あの、ミストご存知でしょうかね。
感じでね。はい、はい、はい。誰も人間が出てけへんねんね。
そうです、そうです、そうです。
誰もおれへんな、ね、ろ、はい、でうろうろしてこう見つけていくという、
ね。そうですね。映像では出てくるんですけど、実物の人間みたいなのは出てこないという。はい、まあ、さすがミストを作ったシアンさんの。ワールドが広がってますね。
ファーマメントも今見ると価格戻って。
戻っちゃってるのか。
ね、あ、ほんまですね。3500円やったはずが5000円ですね。
すぐ終わっちゃった
な。もうちょっとね、この話題早く取り上げればよかったですね。
そうですね。
まだ、安くなってもいくつかあるからと思って開ったんだ。うん、そうでもないな、これ。もうだいぶ戻ってしまった。
そうですね。
ごめんなさいね、これはね。バイオハザードぐらいでもない
ワガタンシティは、うん、今、収録時点は1200円ですね。
はい、あ、はい、はい、はい。
ネオンビーツも100円。
はい。まだお安く買えるゲームもあるということですね。
そうですね。
配信聞かれた時はちょっとよくチェックして。
そうですね。
すいません。まあ、遅い情報で申し訳なかったです。ゲームは、ハルさんは、ティアーズ・オブ・キングダムはまだ終わってないんですよね、うん、確か。
一応、ラスボスは倒しました。
うん、あ、そうですか。
と、その周辺のちょっとずつやってるとこですね。
ゲームの中で何かを作ったりできるんですよね、確か今のやつは。
あ、そうですね。合成したりはできますね。
まあ、もともと、ゼルダとか、8ビット、あれファミコンからあるんでしたっけ？
ファミコンからあります。
からあります。
だから、その、最初はね。
だから、まあ、ゲーム音楽としても8ビット音楽であったと思うんですけど。うんうん、
最初はね。
この前からシンセサイドの話はよく番組でしてますけど。で、モッド、MOD、モッド。
うんうん、
今、モッドって言うと、YouTube でなんか、いっぱいこう、音楽とか映像をくっつけて、なんか、あんなモッドって言ってる人、マッドとかモッドとかいっぱい
あ。あと、マイクラのモッドとかね。
あ、そうそう、言われますけど、うんうんうん、私が言ってますのは、90年代ぐらいから、アミーガとかであった、音源ファイルのサンプリングデータ一緒にファイルの中入れてしまって、でそこにミディのデータが入ってて、普通にクイックタイムプレイヤーでも再生できるものもあったと思いますけど、綺麗な音楽でね、オーケストラみたいなのが聴けると。でもファイル容量はめっちゃちっちゃいんですよ。なんか、100キロバイトとかね、1メガいかなかったりするんですよね。でそういうのが昔憧れてて、こう、いっぱい集めて聞いてたんですけど、最近シンセサイザー興味持って、もう一回モッドのアプリ探したらね、モッダイザーっていうアプリが iOS に見つけまして、これ入れますと、まあアプリの中にも入ってる曲もあるけど、オンラインでそういうのの8ビット音楽作ってる方たち、アマチュアの方多いと思いますけど、投稿された楽曲が今週何位とかね、ランキングもついて聴けるんですよ。で、その中見てるとね、過去の投稿作品の中には、やっぱりゼルダとかあるんですよ、マリオとかね。
あ、そうなんですか。
で、そのままオリジナルそっくりする人もいるし、自分なりにアレンジする人もいるし。
うんうんうんうん。
だから私、ゲームは聞いたことないけど、この曲はなんか聞いたことないなんかいっぱい出てくるんで、時々それ聞いてます。
今調べたモッドって、アミーガで生まれた音楽ファイルフォーマット。
そうですね。だから、フロッピーに、まあ、もうちょっと拡大解釈していくと、映像なんかも含めてのファイルもあったように思いますけど、とにかく少ない容量ですごく聞き応えのあるようなもので、ね、8ビットの上で再現していこうっていうのなんだったと思います。ただ、こんだけもうファイル大きいのでも転送できる時代に、まあその CPU のね、何ビットでももう上がりすぎてて、今更みたいなのがありますけど、そういうのがやっぱり最初にファミコンが原体験にある人たちなんかはね、やっぱり懐かしいっていうね、未だに楽しむ人が多いということなんですよ。で、ハルさんにはさっき言ってたんですけど、勢い余ってミディキーボード買ったんですよ、この間。
おっとマジか
いやいや、言っても安いやつですよ。それもハードオフ行って買ったから中古ですよ。
はいはいはい。
赤い MPK ミニっていうやつ買ってきて、
うん、
音源ないから、まあ、MacBook Air とかに繋いでね、ガレ版とかサンブックス起動してこう、鳴らして遊ぶってことをし始めました。
楽しそうですね、うん。これはまたね、Mac で音楽クラブ入れますね。
音楽の知識が皆無なんですよ、私。
あ、本当、
うん、全然音楽、だから耳コピでこう弾いたらこういう音楽聞こえるなっていうのを真似して演奏するのは好きやけど、楽譜用意されてこう弾きなさいって全然できませんやし。うん、音楽知識ゼロやし。
でも、ハルさん、それ聞いた時に、それがまたすごいっていう、言われてたような気もしますけど。
うんうんうん、いや私、音楽、耳コピーは小学校の時から結構してましたね。耳で聞いたのを小学校やったら縦笛で吹いてみたり
とか。やったやった。あれなんでリコーダーやったら弾けるんでしょうね。吹けるんでしょうね。
そうそうそう。
あれ鍵盤でやったら絶対できへんねんけど、笛やったら
吹く
の
無理なんでしょ。笛とか、ハーモニカもできました、ね。
ハーモニカあかんかったな。ハーモニカ一回30の時ハマって買ってきたんですけど、無理でした。
おっしゃったように、レコーダーやったら耳コピーできるのに、キーボードとかギターなら難しい。うん、
へ
ぇ
いや、それから、シンセサイザー考えてるとき、今、電子リコーダーあるじゃないですか。
うん、はいはい。
ええかなと思うんだけど、やっぱりええのは結構値段するから
。ああ、ね、
挫折した時の気持ちが半端ないから、ちょっとやっぱりやめとこうと。
なるほど、なるほど。
片手間のお遊びなんでね。
うんうんうん。ぜひ楽しんでください。
そんな、まあ、ゲームの話題から、今度はシネマトゥデイにあった記事でご紹介しますが、小島秀夫の新番組、ヒデラジ無限大のマーク、放送決定、ふてほど、河合優美と無限のカルチャーを語り尽くす。 というニュースがありました。
うん、
小島秀夫さん、メタルギアシリーズ。で、まあ、デスストランディングで先ほどマークアップストアでセールかかってたというゲーム、こちらもね、担当されてる監督さんですけども、メインパーソナリティでね、ラジオ番組を始められるということで、この3月28日から NHK FM で放送されます。これね、NHK のゲーム番組、ゲームゲノムの制作班による新番組。
なるほど。
不勉強でその番組のことを知りませんでした。
あ、私見ました。それ。
本当ですか。
はい、はい。その回も見ましたね。
あ、はいはい。
このゲームをご紹介してる回も見ました。
はい、あ、それテレビで？
はいはい。はい、NHK ですね。はいはいはい。
で、今言ってるのはこれ FM ラジオの方のね、
うん。あ、そうですね。はい。そうですね。はい。
メタルギアはね、私もね、ちょっとやり込んだんで、スタンディングはちょっとやったことなくってね。小島秀夫さん、アップルのイベントにも一回登場され、二回かな登場されましたよね。
そうでしたっけ。
何の時やったかな。担当されてるゲームタイトルが Mac の上で、こんだけすごく動きますよ、いうので、WWDC のイベントの時やったと思うんですよね。
2020。
あ、そうそう。去年のね、そうそう。デスストランディングのディレクターズカット版をデモというか発表ので、映像の中に出てこられました。小島秀夫さん、X でフォローさせていただいてるんですけど、
うん、
結構お茶目なポストもあって、なかなか面白いですよ。
す
僕も買いましたとかね、僕も見てきましたとか、よくね、書いてらっしゃいます。FM 放送は聞きませんか？
聞かないですね。
聞かないのか。
今まで、ほぼ聞いたことないですね。
昔 FM よく聞いたっていう人は、やっぱり AM に比べて音質がいいから、エアチェックにも向いてるからっていうので聞いてる人が多かったと思いますけど、AM 放送がだんだん FM にシフトしていってるので、FM で聞くっていう人の方が増えてきてるでしょうね。FM 雑誌もね、FM レコパルとか、その音楽をエアチェックしよういう人のための雑誌がたくさんあってね。よく言ったらエアチェックって今あんま言わないかな。
言わないでしょうね。空気調べる。
エアチェックでわかりますよね。空気調べる。
空気調べる。
まあそうなってます。三浦さんはエアチェックした派ですか？してないですかね？
エアチェックしてないですね。はい。してない派ですね。
じゃあ、音楽は最初高校の時聞いても CD とか借りてきたとかそういう感じですか？
いや、そんなに聞いてなかったっていうのが一番正しいんだけど。
ああ、
はい、はい。で、あとは姉の影響で姉が聞いてるものを聞いてたみたいな。
はいはい、
うん、で、レコードがあったので聞かせてもらったりとか、そんな感じですね。
そう
ですね。あんまりラジオで音楽、必死で聞いたっていうことはないですね。
う
ん、AM で、ね、誰かのお笑いのラジオは聞いてましたけど。
ハルさんも同じ感じですね、じゃあ。
高校生ぐらいから音楽聴き始めたんですけど、CD から入りましたね。家やったんですけど、音楽を聴いてる感じではない。
この番組聞いてらっしゃるリスナー層で私と大体世代同じ、うん、ぐらいの方多いと思うんで、レコード屋さん行くにもお小遣い足りないんですよね。
うん、
でもヒットしてる曲は自分の手元でいつも聴けるようにしたいと。だったらラジカセでその放送を録音して、
うん、
そこからまたダビングでその曲だけを別のテープに喋るようなところを切って残すというようなことを常にやってたわけですけどね。
ハガキ出したり、リクエスト出したりしたんですか？
ハガキは出しました。音楽のリクエストってあんまやったことなかったですね。ネタ考えて出すのはやってましたけど。ネタで受けないからイラストで受けるようにしてたんですよ、私は。
ラジオで。そう言ってたんですね。
ラジオパーソナリティがハガキ選ぶときに綺麗なイラスト描いてるんやと、目が止まりやすいんですよね。
はいはいはい。
それで何回かステッカーもらったりとかなんかそういうのはね、ありましたけど。だからね、この番組も、なんかそういうハガキ、メスな言うたら次からコメントに画像を連れてこようという、できたりとかしたらあれやけど。音楽を聴くとすれば Mac はクイックタイムプレイヤーが標準でついてるんですが、ちょっとそれについてはこういう記事がありました。Apple チャンネルにあった記事で、MacOS 14.4 そのまではクイックタイムプレイヤーが iPhone 15 Pro シリーズで撮影した空間ビデオの表示に対応という記事でした。みんな憧れビジョンプロの空間ビデオがクイックタイムプレイヤーでも見れるはず。すで、うん、に iPhone 15 Pro とか Pro Max のカメラで空間ビデオ、ビジョンプロでね、うん、見れるものが撮影できるのは前から知られてましたが、この度出た MacOS 14.4 のソノマだとクイックタイムプレイヤーでこの空間ビデオの表示に対応した。え、Mac 上で？
マック用の再生
してるの？そうですね。
デモの映像を見てると2つ出るみたいな。空間ビデオっていうのを選ぶと同じ1つの画像、映像が左右2つに分かれて表示されるのが出ますね。
横並びっていう。
なるほど。
うまいこと寄り目にすれば合成されて立体的に
言えるんですかね。しんどいよね、あれもね。
昔ありましたよね。あの、
本、ね。まあまあ、ステレオグラム
を、ね。あ、そうそうそう。
はいはい、ありました。
あれできなかった、結局。
あ、そうです。
うん、うまくできなかった。
結構できましたね。
得意でした。あ、いいですね。楽しめましたね。
左と右の間に紙でも板立てたらいいっていうのをよく言いましたよね。
へ
ぇ、右目が左エリアを見てしまうから、その反対もあるから。紙でこう見えへんようにするという、それでやったら見えてるという感じ。私は早くからそれ割とできる方やったから、あんまりそれで苦しんだことなかったんですけど、
う
ん、で
も
そ
うですね。
そんなわけで番組を聞きいただいている Q さん、リスナーさんから情報いただきまして、動画や音声ファイルの音声をテキスト化翻訳できるアプリらしい。しかも Mac 版、現在アーリーアクセス募集中。こうやってどんどんポッドキャストも音声テキスト化翻訳でいろんな国の人に聞かれるようになるのかなといただいてまして、サービスの名前がメモ AI というところで、実際デモの見てますと、外国語をいろいろ再生すると文字起こしがあって、それを翻訳するっていうメニューがね、出てました。またベータで公開なんで、ベータの間は無料で全サービス使えるみたいです。私も今さっきメールアドレス登録しまして、キーコード送られてきましたんで、この後またちょっとやってみようと思います。ポッドキャストなどってなってるんで、だからポッドキャストだけじゃないんですよ。他の動画のいろんなサービスなんかでもこれできるんで。
ジャパニーズ入ってますね。
あ、よかったよかった。
90以上の言語に対応。
はい、すごい。その割には、こちらのメモ AC っていうウェブサイトですけど、
はい、
翻訳モードがイングリッシュと十分しかないですね。
しかないですね。
ね。
まあそこが一番需要あるからなんです
か。そういうことなんですかね。
中国発祥の会社さんなのかもしれませんし。
う
ん、
なるほど。
ポッドキャストの文字起こしで、私知らなかったんですけど、リスンっていうサービスですね。ログ1103で紹介されてたんですけど、AI による文字起こし、ポッドキャスト、それ登録したら知ってくれるっていうのがあるみたいですね。
へー、は
い、
リスンっていう、獣の耳が書かれたような。
ああ、そうですね。
うん、
あなたのおしゃべりが誰かの人生を豊かにする。リスンは AI による文字起こしとコミュニティ機能を備えたポッドキャスト配信サービスです。あ、配信サービスもここでやるんですね。
みたいですね。だからここで登録すれば、文字起こしも自動的にやってくれるって
。私は喋ってるのはいい加減な大阪弁でもちゃんと文字起こしをしてもらえるんでしょうか。
試しにこのログ1103で検索してみてみると。
あ、あのカリスマポッドキャスト番組ですね。
はい、カリスマ。
もうそんな言うと、またそんな言うとか。
関西弁もそれなりに文字起こしできてるような雰囲気ですね。
ずっと思ってるのは AI がこんだけいろいろできるって言ってるから、
うんうん、
普通に我々の声が普通にだらしゃべりしててもこれ全部英語とかいろんな国の言葉に置き換わって配信できる時代来るやろうなと。
そうですね。
逆もね、外国の方は日本語に普通にその人の声で喋ってるように聞こえるっていう、
うん、
そうなったらもうこっちのもんですかね。
そんなことないか。こっちのもんだ。
いやいやいや。アメリカ人に薄めしたら AIR って読めるでとかそういうのは受けるかどうか分かれへんけど。まあああいうのでやったら受けるかなって。
なるほど。一気にグローバルになるということですね。
ワンボタンの声の皆さん、こんにちは。サイバードッグです。アップルストアの下取りについて話題がありましたが、私の事例を紹介します。以前、今年の初売りで iPhone 13を購入したことを投稿しましたが、その時、2020年5月に購入した iPhone SE 128GB を下取りに出すオプションを設定しました。本体に傷などもなく、状況は良いで、評価は最大で14000円でした。思ったより評価額は低かったので、近所のゲオで見積もりをしました。すると、評価額は16000円。年末年始のキャンペーンで 10% アップの17600円となりました。ゲオで買い取ってもらう前に、Apple Store の下取りをキャンセルしようと連絡したところ、購入商品到着後、2週間以内に下取り商品の発送手続きをしないと、自動的にキャンセルになるので、手続きの必要はないとのことでした。Apple Store から手続き最速のメールが何通か届きましたが、無視して問題ありませんでした。iPhone 13到着後、SE からデータを移行、初期化して、ゲオで評価額の満額で買い取ってもらいました。各社いろいろなキャンペーンをやっているので、見積もりを取って比較するのも必要だと思いました。それではこれからも配信楽しみしています。失礼します。と、サイバードッグさんからコメントいただいてました。サイバードッグさんコメントいただきましてありがとうございます。下取りの話題が今週は続きますけども。
今度はサイバードッグさんですね。
そうですね。別の回の配信で、ハイパードッグさんコメント読んでいたからなんですが、SE が、じゃあ14000円。で、ゲオだったら16000円だったと、
うん。
これね、ゲオが近くにあればよかったけど、ゲオが近くになかったらまたいろいろ探さなあかんかの可能性もありますけど。
よく言われるのは、アップルのトレードインで出すよりも、はい、外のショップさんの方が高めに見積もってくれますよというのは聞きますね。
本当に？
そうですね。
よく聞きます、はい。
外のショップさんに関して言うと、その箱が揃ってるかとか、うん、そういうところで減額される可能性もなきにしもあらずなんで、お店に持ってかなくちゃいけないとか、宅配買取出さないといけないとか、そういうめんどくささはちょっとあるよねっていうところですね。
アップルのトレードインってそこの辺がすっちりしているので、はい、今どのフェーズにあるかっていうのも全部わかるんですよね、アプリで。そういう意味では安心感はあります、はい、トレードインは。
常にその日々変わる評価額、はい、みたいなところをチェックせなあかんで
も。私も今の iPhone 15 Pro を買うときに古くなった、使ってなかった11を下取りに出してるんですけど、うん、初めてトレードイン使ったんですよね。
はい。
普段メルカリとか、ああいうところで売却しちゃうんですけど、古いやつは。時間がなかったんで、とりあえずもうアップルでいいやと思ってやったら、はい、まあ割とスムーズにいったんで、はい、忙しくてめんどくさい時はまあアップルもありかななんて思いましたね。
う
ん、
一回も iPhone 売ったことないんですよね。お全部家にあるから。
はいはい
はい、ね、今思えばね、売った方が良かったかなって思う時もあるけど。
山村さんの場合、ここまで来ちゃったらずっとそのままにしておいた方が逆にあの価値が出てくるんじゃないですか。
まあさ、全部機種揃ってた絵で、歯抜きやで、でも。誰か iPhone3GS 買います？4 とかすごいもうカスカスになってるんですけど。サイバードッグさん情報をいただきましてありがとうございました。ハイパードッグさんとはお間違いないようにね、気をつけますんで、これからもよろしくお願いします。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの油断大敵。アップデータが出ているのを調べずにドライバーをインストールして Mac のシステムの再インストールをする羽目になったとか、iPad の重さを配慮せず落として他人に怪我をさせてしまったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年3月のマグネットは3月27日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月26日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。